こんばんは、おはようございます、こんにちは、はるかなしおの時間です。はるかなしおはアメリカイリノイ州のアーバナスにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生放送でトークを届けます。麦子は今京都から出演していますが、京都と、WRFU のスタジオをつないで、 WRFU のスタジオでは、トムさんがいて、そして今日はもう一人ゲストがいらっしゃって、そして静岡リュウタさんがつながって、まずはちょっとリュウタさんとつながっているか確認をしたいと思います。リュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます、こんばんは。
おはようございます、こんばんは。ちょっと冷えてきましたね、日本も。
そんなことないです。そうですね、結構今朝は静岡も結構寒いという、肌寒い感じです。
リュウタさん、いつもどうやって起きるんですか？で、質問変ですね。目覚ましかけて、あるいは朝日がと上がってきたら、それとともに自然に起きるとか、どんな感じで起きるんですか？
いや、目覚ましですね。目覚ま
し、うん、私今日 3つ目覚まし設定しとくんですけど、今日は1回目で起きるんです。2回目に6時半、6時45分に起きたかな、うん、こっちだと、うん、寒くなってくると布団から出れなくなりますが、さて今日のゲストを、紹介をしたいと思います。浩二さんです、こんばんは。
あ、こんばんは、おはようございます。こんばんは、
おはようございます。久しぶりというか、半年ぶりですか、ラジオはるかな人に来ていただくのは。
ですかね、なんか久しぶりな感じはありますね。
5月、前回5月という感じで、じゃあ、ラジオから、あるいはストリーム配信を聞かれている方、初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、浩二さんも結構5回6回、はい、7回8回ぐらい
何回目ですかね5回目ぐらいですかね、
うん、ご存知の方も多いと思うんですが、初めての方もいらっしゃるかと思うので、はい、自己紹介をお願いします。
はい、浩二です。イリノイ大学の歴史学部の博士課程6年目になりました。
あ、6年目ですか、はい、もう、はい、うん、ということは、イリノイに来て何年
で、6年目ですね。ちょうど6
年目です。6年目で、はい、いうことですね、はい、長くなりましたね。
長いですね、もう本当に、はい、
でも今日は、ちょっともう、今日そちらは11月1日ですね。
まだ1日ですね、はい。
でも昨日雪が降った、
はい、ですね、はい、昨日今シーズン初めての雪が降りましたね、
はい、ということは10月に雪が降ったって
ですね、はい、
ですね、
はい、
あ、そんなところ今日は、でももう溶けてますか？
あ、でもそうです、だいぶ溶けてましたね、今日日中は結構暖かくなったんで。
あ、はい、そうですか、
はい、
バスとか大丈夫
ですか？あ、全然大丈夫でした、はいはい、
いただく時、はい、じゃあ今日は、後半のトークで、
はいはい、
浩二さんが今、授業を担当されてるって、はい、歴史学部の授業を担当されていることで、はい、その様子を後半に伺うとして、はい、前半はいろいろおしゃべりをしていきたいと思います、はいはい、多分リスナーの方には、私たちは同じ場所でなんかこたつでこう囲んでしゃべっているように思うかもしれませんが3人は相当複雑な関係にあるんですねリュウタさんとトムさんと私はいつものようにハングアウトというのでつながっていて、私は一つのコンピューターでリュウタさんと私は顔を見ながら話してますよね、今リュウタさん。
そうですね、
うなずいております、はい、でも私とコウジさんは一方でなんか二重関係私とコウジさんは一方で違うコンピューターでスカイプでつながっていて顔を見合っている。でも私と浩二さんの関係はリュウタさんは見えていないのでどういう関係か分からないけど3人は声でラジオを通した、ラジオっていうかスタジオを通した声でつながっているという感じで、うん、リュウタさんは浩二さんの声が聞こえますか？大丈夫ですか？
はい、聞こえてます、大丈夫です。
あ、そしたら浩二さん、なんかちょっとリュウタさんにメッセージを送っていただけますか？
あ、リュウタさん、こんにちは。
はい、こんにちは、おはようございます、
よろしくお願いします、は
い、硬いですね、はい、でも あのラジオストリーム配信の上ではみんながつながっていて、それをつなげていってくれているのはトムさんという形で、うん、放送を続けていきたいと思います。じゃあまず今日お便りをいただいていて、久しぶりにさとみさんから、アーバナシャンペーンにお住まいのさとみさんからハロウィンの、メールをいただきました。ちょっと読んでいただきますね。ご無沙汰しています。いかがお過ごしでしょうか。こちらアーバナシャンペーンは10月も終盤となった今週、秋らしい曇り空で始まりました。そして本日、昨日いただいた木曜日のハロウィーンの1日は朝から冷たい雨、そして昼前にはかなり冷え込んで雪に変わり、午後には落ち葉もまだ終わっていないというのに雪が積もりました。なんだか晩秋を通り越して一気に、初冬が現るといった感じです。もう冬な感じということですね。でさて、外で撮った写真を添付しますね。で、あの写真を送ってくださったんですね。あの今あのラジオ聴きの方に、写真が見えないんですけど、すごい面白い写真で、あのハロウィンのかぼちゃ、かぼちゃ、今ひょ何語になったんですか、かぼちゃ、小石さんとは関西弁なんですけど、はいはい、あのりゅうたさんとは関西弁というかイントネーションがまた違ってくるので、かぼちゃでいいんですか、かぼちゃ、分かんなくなってた、かぼちゃをくり抜いた、あのハロウィンの写真で、雪落ち葉が落ちていて雪が積もっていて、そこであのハロウィンのかぼちゃがあるという不思議なあの光景の写真を送ってくださったんですが、こんな感じです。ハロウィンの日にこんなに寒くなって、というのは午後6時ごろ摂氏マイナス1度、凍るということですね、氷点下で雪が積もったことって過去になかったと思います。で、里見さんはもうすごく長く、あの数十年、30年ぐらいか、どうなの、アーバナシャンペーンに、アメリカにいらっしゃいますが、それでもこんなハロウィンの日に雪が降るっていうのはすごく珍しいみたいですね。で、天気のおかげで我が家にキャンディーをもらいにやってきたトリコアトリートの子供たちの数は大変少なくて寂しい夜でした。あ、ちゃんと来るんだ、コンコンとブーかな、ちゃんと用意してあるんですね。残念、以上です。アーバナシャンペーンからの、近況でした。そちら関西方面は今頃は紅葉の綺麗な時期なのでしょうかっていう、里見さんがすごく嬉しい素敵な写真を送っていただきました。そんな積もるほど積もったんですか、浩二さん。
そうですね、3センチか4センチぐらいは積もってましたね。
結構ですね、はい、積もってるって感じです、
うん、ですね。
じゃあ仮装とかしてる人、薄着だったら相当大変なことなかったでしょうかね。
あ、でも部屋の中は暖かいですよね、
あれ。あ、そうですね、うん、浩二さんはどんな風に過ごされたんですか。
あ、昨日ですか。昨日一日家にいました、
はい、家にいて一人カットしてたんですか、一人カラオケ。
もう一人でなんかもう何してますかね。なんかとりあえずあの外には出たくなかったんで、はい、もう雪の中で、
雪の中で、
はい、
でこういう感じでやっぱり子供たちもあの晴れていたらトリックはトリートでいろいろ家に行って、うん、あのお菓子をもらったりすることもあるかと思うんですが、浩二さんのように家にいてあのハロウィンをいろんな風に楽しんでいたという感じでしょうか、はい、今忙しい時期ですもんね、あの学校は、
大
学
は。そうですね、まあ、でも先生、うん、まあ、授業にもよるかもしれないんですけど、僕ちょうどその学生の課題の提出の時期とちょうど重なってて、はい、で、はい、ちょうどこの週末に採点しないといけないっていう、
あ、そういうの
はい、状況で、はい、
あの提出する方も大変ですが、
はい、
提出された方もさらに大変と、
はい、ですね、
いうことですね、
はい、
リョートさんはハロウィンは特に動きはなかったですね。
特に、そうですね、特に何も、う
ん、それで辻野さんから、辻野さんは大阪在住のはるかなショーのスタッフですが、メールと写真をいただきました。で辻野さんのメールはちょっともし、タイトルをつけるとハロウィンのおもがし、というタイトルにしていきたいと思いますが、何書いてあるかというと、ハロウィンをテーマにした和菓子の写真です。 和菓子、生菓子、お茶の時に一緒に食べる、甘い、おも菓子っていうのかな。でもまあ生の和菓子ですね。でハロウィンにちなんだ和菓子が作られるようになったということは、ということで送ってくださった写真がなんかゼリーみたいにあのコウモリの絵というかなんか模様がついた和菓子とそれと生菓子練り菓子なんですが、うん、かわいい魔女が載っている和菓子をはるかなしおのサイトに後でアップしていますが、もうデザインもなんかかわいい生かわいいみたいな感じのなんか和菓子の写真を送ってくださってというのは辻野さんは毎月かなあの和菓子を注文されていて、でお茶用の和菓子って年に、月によって季節を表すので、 でそれでハロウィンの今月は、その和菓子が多分今年初めてなのかな、そのハロウィン の、 あの雰囲気になっていると、それだけ日本でも定着したのかなっていう、そんなメールでした。ありがとうございます。この2つの、メールを写真をはるかなしおのサイトにも後でアップしておきます。はるかなしおorg で検索していただいたら、サイトの、アクセスができると思います。そんな感じで、そうだ、サイコさんからもアバナシャンピオン住まいのサイコさんからも日本でハロウィンのお菓子はどんなお菓子ですかってメール来てたんですけど、リュートさん、仮装はされないとしてもお菓子どんなお菓子って言われたらどんなお菓子でしょう、
うん、
まずスーパーがすごいですよね。
割とそうですね、最近は結構アメリカ化してるというかその辺はアメリカだとハロウィンカラーの、まあ、特に味は変わんないですけど、うん、ハロウィンカラーのいろいろチョコレート菓子とか 出ますけど、日本も結構その定番の日本のお菓子のハロウィンカラーみたいなのになが、かなりいろんなところにいろんなメーカーのが置いてあるようになった気がします。
キーカートとかなんか普段は普通にの包装がハロウィンの時期で、うん、ハロウィン色で、コウジさんハロウィン色って言ったら何を思い浮かべますか？
紫ですかね、
うん、
オレンジ、
そうそうそう、紫とオレンジですね多分リュウタさんがおっしゃってるハロウィン色も
そうですね、まあ、あと黒とか、
うん、黒とそうそうそう、でコウモリがいてとか、うん、で私もサイコさんに言われてお菓子を 5,6 種類集めて写真撮ってみたんですね。そしたら八橋みたいに京都のお菓子から、
うん、
生八橋とか、から普段 のスーパーで売ってるお菓子から、
うん、
ちゃんと買って写真を写したら、で並べたら本当にそうですよ、龍太さんがおっしゃるように色が統一されてるっていう感じ、うん、で多分それアメリカの人が見られても八橋とかお菓子でもあこれハロウィンだなと思う、うん、デザインは違っても色が一緒でアメリカナイズされてますね、そういう意味で。あでもヨーロッパどうなんだろう、ヨーロッパハロウィンする
あんまり、多分もともとアメリカでっていうかもともとのもともとは多分ヨーロッパのどこかですけど、うん、ただこういうふうにハロウィンをやるのはアメリカの風習で、でも映画とかハリウッド映画とかアメリカのドラマとかもあるので、
うん、
そういうので逆にヨーロッパとかオーストラリアとかにも広まってるといえば広まってるような、
いやその広まり方の中にハロウィン色がどう浸透しているかって結構面白い話題かもしれません、うん、今度ちょっと調べて、あそうだフランスはどうかってちょっと後でまたさやかさんにいつもはるかなしおについていただくさやかさんに聞いてみたいと思います。では今日の最初の曲、このボンジョミの曲を選んでいただきます。これは どうしたんですか？なんかボンジョミが
熱
い、
はい、今日僕、はい、前からボンジョミはずっと好きで、でそれが結構そのアメリカ研究をやり始めるきっかけになった一つでもあるんですけど、はいはい、そのアメリカの音楽とか文化とかが好きで、でそこからアメリカ研究に入っていた感じなんで、 結構、はい、でボンジョビのアルバムとか全部あのボンジョビだけは全部揃えてて、
はい、知らなかった、
はいはい、でそれぐらい好きなんですけど、で特にこの曲が一番好きで、うん、はい、
あでさ、はい、そうだったんだ、
はい、
あいつも真面目にお話をしていますがボンジョビの、はい、出てきたのは初めて、
そうですね、そうですね、
それがあの浩二さんを海外へ
行
った
こと
を、はい、初めて知りましたね。このその曲とはどの何という曲ですか？
それはリビングオンザプレイヤーですね。
うん、リビングオンプレイヤー、
はい、
これ最初に聞いたのはいつなんですか？
これ高校生の時ですね、高1とかじゃないですかね、はい、
あ、
はい、
ラジオですか？
アルバムですね、ボンジョビが日本に来てそのアルバムを発表して、で日本で大阪城でツアーをするってので、大阪城に来るってので、でその時に買ったと思いますね。
あ、はい、でもその買う前にはどうやって知ったんですか？
でもなんか CM かなんかでボンジョビの It's My Life っていう、これも有名な曲なんですけど、それが流れてて、で最初はそれから入ったんですけど、でそのそこで、はい、買った曲の中に一緒に入ってた感じで。
あ、
はい、
そうなんですか、はい、じゃあこれは浩二さんの思い出の曲でもあり、初めての曲でもあるという、はいはい、ボンジョビのリボンはプレイヤー、これは最初にお届けしたいと思います。